新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けします。チェーントップはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントップまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の11日金曜日です。今日のニュースいきましょう。スタートバーンがブロックチェーンインフラスタートレイルをイーサリアムメインネットへ公開。ボストンコンサルティンググループがクリプト .com と共同で DeFi のポテンシャルを評価するレポートを公開。スイスの議会がブロックチェーン技術推進を目的としたブロックチェーン法の可決を発表。ユーロ圏の中央銀行デジタル通貨 CBDC 発行判断が近日中に発表と欧州中央銀行 ECB ラガルド総裁が発言。コインベースプロで YFI の取り扱いを開始。ビットバンクがステラルーメンの取り扱い開始へ。
一つ目のニュースいきます。アートテクノロジー企業のスタートバーン株式会社がブロックチェーンインフラスタートレイルをイーサリアムメインネットへ公開したことを9月11日に発表したというニュースです。実際にスタートレイルがイーサリアムメインネットへ公開されたのは8月25日でした。スタートレイルはブロックチェーンを活用したアート作品の信用担保とさらなる発展を支える流通評価のためのインフラです。スタートレイルの目的は社会実装と公益性を重視した設計とガバナンスにより、アート業界が長年築いてきた信用や価値形成のプロセスを損なうことなく流通評価のための共通インフラを全ての人へ提供することです。現在スタートレイルには100件以上のアート作品の登録が完了されております。なお第1件目として美術家兼スタートバーン代表取締役である C. 太平氏の作品 IT2 の情報がスタートレイルに接続するスタートバーンの自社サービススタートバーンサートから登録されたとのことです。スタートバーンはスタートレイルの設計運用思想は相互運用性、アップグレードアビリティ、プライバシー保護、アクセス制限、イーサリアムの採用に基づき構成していると伝えております。補足をします。スタートレイルは公共インフラとして独立性、公平性を保つためにスタートバーンが主導する任意団体スタートレイル協議会が運営していくとのことです。今後この協議会に複数の専門家、企業、団体が参加していく予定とのことです。
続いてのニュースいきます。ボストンコンサルティンググループの系列企業で主に IT や DX などの先端企業に関するコンサルティングを行う BCG プラティニオンが暗号資産取引所の運営を行うクリプト .com と共同で DeFi に関するレポートを公開したことを9月9日に発表しました。突然の DeFi の台頭、金融サービスの機会とリスクと題されたこのレポートでは、最近の DeFi 市場の動向や従来の金融 CeFi と比較して DeFi がどのような課題や利点を持つかについての評価などが述べられています。そしてレポートでは DeFi の課題について、ネットワークのスケーラビリティの低さやセキュリティの脆弱性に起因する詐欺が多いこと、そして流動性の低さなどが指摘されています。また一方で利点については、取引にかかるコストが低いことや KYC などの処理が必要なくなることなどが挙げられています。そしてレポートの結論部では、 DeFi は金融を普遍的にアクセスできるようにすることで人々の貧富差を縮小させる可能性がある。しかしそれは直ちに従来の金融を脅かすことを意味するわけではなく、 DeFi が中央銀行などの金融機関と協力することで新世代の金融ソリューションの構築が促進されることを意味すると述べています。そしてこのことは DeFi が将来的に金融の重要なキーテクノロジーになりうることを強調しています。
続いてのニュースは、スイスの議会が既存の企業金融規制を更新し、ブロックチェーンや分散型台帳技術 DLT の実利用を促し得る法律 The Blockchain Act ブロックチェーン法を可決したとスイスインフォが9月10日に報じたというニュースです。 The Blockchain Act は2021年早々に施行される予定です。 具体的にザ・ブロックチェーンアクトはデジタル証券の交換、倒産した企業からデジタル資産を回収するための法的根拠などを定めたものとなっております。またこの法律は暗号資産取引所の法的基準を設定し、暗号資産を使用したマネーロンダリングの脅威に対抗していきます。スイスインフォはザ・ブロックチェーンアクトが分散型金融だけでなく、デジタル企業の株式やその他の取引可能なデジタル資産の作成にも門戸を開く可能性があると伝えております。スイスブロックチェーン連盟の会長を務めるハンイツ・テンラー氏は次のようにコメントをしております。来年の時点でスイスは世界で最も進んだ規制の枠組みを持つことになるだろう。補足をします。スイスではここ数年の間にブロックチェーン企業が新たに約900社ほど誕生し、約4700人のスタッフの雇用機会を生み出したとスイスインフォは伝えております。これらの企業にはデジタル銀行、デジタル資産運用会社、不動産ベンチャー、暗号資産カストディ企業など様々なブロックチェーン企業が含まれております。スイスのツーク州が9月4日に2021年度からビットコインとイーサリアムでの納税を可能にすることを発表しています。スイスは国を挙げて暗号資産ブロックチェーン領域を支援する動きがとても活発です。
続いてのニュースいきます。欧州中央銀行 ECB の総裁であるクリスティーヌ・ラガルド氏がユーロ圏の中央銀行デジタル通貨 CBDC の発行判断が近日中に発表されると発言したことをブルームバーグが9月11日に報じました。ブルームバーグの報道によると9月10日夜に開かれたドイツのブンデスバンクとのオンラインイベントの中で、ラガルド総裁はデジタル通貨への移行や世界的な決済の変化にユーロ圏が取り残されないようにするためには、このような CBDC 発行への取り組みが重要になるかもしれないと述べたということです。またラガルド総裁はユーロのシステムではこれまでのところデジタルユーロを導入するかどうかを決定していません。しかし世界中の他の多くの中央銀行と同様に、デジタルユーロ導入についてメリット、リスク、運用上の課題を探っているところですと述べ、ユーロシステムの研究チームの調査結果は今後数週間のうちに一般市民に提示され、その後公開協議が開始される予定ですと発言したということです。補足をします。ユーロ圏の中央銀行デジタル通貨 CBDC の発行について、欧州中央銀行の理事であるイブ・メルシュ氏がその可能性について今年5月に言及をしています。その中でメルシュ氏は ECB はデジタルユーロの発行に関して慎重に研究を続けているが、今はまだデジタルユーロに対する需要はないとし、その一方で現在 CBDC の具体的なビジネス活用方法がないからといって、万が一私たちがデジタルユーロを発行する政策決定をした場合に準備されているように CBDC の最適設計を深く追求すべきとも発言していました。ユーロ圏においては複数の国が共通して一つの通貨を利用しているため、権利などの法的な問題が他の国々よりもあるようです。また現状では紙幣の発行権は ECB が持っているものの、硬貨の発行は EU 各国が行っているため、 CBDC が紙幣と硬貨のどちらとして認められるかという疑問も議論の的となっているということです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所コインベースが同社の提供する個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて暗号資産 YFI の取り扱いを開始することを9月11日に発表しました。 YFI は DeFi プラットフォームである YEARN Finance のガバナンストークンです。 YEARN Finance は DYDX やコンパウンドなどの DeFi プラットフォーム、その間の資金移動を行うことにより流動性の向上や自動市場形成機能の実装などを目指すプラットフォームです。暗号資産の時価総額や流通量をまとめているコインマーケットキャップによると、9月11日時点での YFI の時価総額は9億9000万ドル、日本円にして約1050億円となっており、DeFi トークンの中では時価総額2位となっています。コインベースプロでは今月14日からコインベースプロアカウントへの YFI の転送を解禁し、YFI の流動性が満たされ次第、YFIUSD 銘柄の取引の対応を開始するということです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所ビットバンクを運営するビットバンク株式会社がビットバンク取引所において暗号資産ステラルーメンの取り扱いを開始することを9月10日発表しました。ビットバンクでのステラルーメンの取り扱い開始は9月16日を予定しており、現物取引所サービスの取り扱いペアに XLM JPY と XLM BTC が追加されるということです。ビットバンクの取扱い暗号資産はビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコインにステラルーメンが加わり、合計で7銘柄となります。はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンを知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。 ぜひとも全国書店またはネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。